今日のところをだけをですね、見ると非常に驚くような表現なんですね。それでこういう時にはですね、他の箇所と比較しながら読むことが必要になるわけです。全体としてヨハネはどのようなことを言っているのか。永遠の命ですね。この永遠の命ということです。永遠の命をもらうために、受けるためには、どんなことが必要だと言っているか。他の箇所をですね、十分に比べながら読む必要があるんですね。ここだけを取り出したりすると、聖書はここも同じですけども、一箇所だけを取り出するとですね、しばしば間違ったことを言ってしまうわけです。そういうことでちょっと、印象の聖句を出してありますので、お願いします。ここで見ていただいたら分かりますが、今日のところで一番分からないっていうのが、イエス様が自分の血を飲むとか肉を食べるということを言ってるわけです。で、そうしたらですね、永遠の命を受けるというようなことなんです。だからここだけだと本当に分からないですね。イエス様の血を飲み肉を食べるなんてとてもじゃないけど聞きたくないような言葉です。で、こういう表現をここだけにしかないわけです。ヨハネ福音書で永遠の命を受けるっていうことはたくさんここにある、挙げたように書いてあるわけです。だけど、血を飲むとか肉を食べるのはここだけなんだと。いわば特殊な表現、特殊な箇所なんです。ですからその特殊な箇所を持ってですね、全部そうであるかと思ったらとてもいけないことなんですね。永遠の命を受けるために何が必要なのか、それをここで見ていただいたらいいと思います。他のところでは非常にはっきりしていますね。一番のところ。ヨハネの3章の36ですね。3章の36。御子を信じる人は永遠の命を得ていると。極めて簡単明瞭ですね。そして次には水で例えられていたわけです。イエス様が与える水を飲む者は永遠の命を受けるということと同じことなんですね。これはイエス様の与える水と言っているわけです。ここだけを見てもですね、だから血を飲むとか、肉を食べるということはイエス様が与えるいわば霊の水を受けることだって同じだということもわかるわけです。それから3番。きり言っておく。これは、アーメン、アーメンって言ったんですね。私の言葉を聞いて、私を使わした方、神を信じる者は永遠の命をもうすでに得ていると。ここでも、信じるということですね。神を信じるということが、そのまま永遠の命を得ると。そして4番、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れているのだと。で、ここでもですね、飲みなさいと言っているように、これはサマリアの女の人に言ったようにですね、イエス様が永遠の命に至る水を持っているって言われたわけですね。普通の井戸からではですね、すぐに乾くけれど、イエス様が与える水を持つ、飲むものは永遠の命を受けるのだと。 まあ、そういうことを言ってるわけですね。で、そのことに対して4節ではですね、これはその水とは聖霊のことだと。聖霊を受けたらですね、それはすなわち永遠の命を受けたと同じことだっていうことも言っています。それから5番目ではですね、少し違った表現が言われています。イエス様に従うということ、従うというとですね、命の光を持つという表現が少し変えていっていますように、信じるということはですね、それは従うということと結びついておるわけですね。これは確かにそうだと思います。本当に信じたらその人に従っていくはずです。従わないのはその人の言葉を信じていないからだということになるわけですね。もしかして嘘かもしれないと思ってたら従わないわけです。ですからイエス様を信じるということは毎日の生活の中でやはり従っていくことだと、それに従っていくということが命の光、ここも永遠の命と同じことを命の光とも言い換えているわけですね。従うということだと。それから6番、ここで、イエスご自身がですね、私は復活であり命なんだと。で、イエスを信じる者は死んでいる。生きていて私を信じる誰もも決して死ぬことはないのだと。こういうふうにここでもイエスを信じるという一言で言っています。そうしてこのことは7番にあるようにヨハネ福音書の何度も繰り返していった結論、最後ですね、事実上の最後、ヨハネの20-31のところです。これらのこと、すなわちヨハネ福音書が書かれた目的はイエスが神の子メシアであると信じてですね、イエスの名により命、永遠の命を受けるためだと。まあ、こういうふうにですね、これは6章にも何箇所かありますが、初めに挙げたように6章以外でもこれだけたくさんいろいろあるわけです。すべて共通して、大体共通しているのは信じるということなんですね。で、そういうふうに見たらわかることは、永遠の命とはですね、信じるということなんだと。単純明確なことなんです。そしてそれをですね、ある時にはイエスが与える水を受けることにもなると。それは聖霊を受けることにもなる。あるいは従っていくことにもなる。そういうように様々に言い換えられているということなんですね。で、またヨハネ福音書以外ではですね、8番に一つ挙げてありますが、ヨハネの手紙です。第一ヨハネの2章の24ですね。第一ヨハネの2章の24ですが、初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもある。これは留まっている。よく出てくる福音書でつながっているとかですね。木に、ブドウの木につながっているとか訳されますが、本来は内に留まるという意味の言葉です。英語なんかでは全部共通して、remain in という言葉ですね。つながるというと、この中におるという意味はちょっとなくなるんですが、内にいつも、これも同じ言葉なんです。あなた方も巫女のうち、また御父のうちにいつも留まっていると。で、その留まっているということは、すなわち永遠の命である。ように言われても言っています。こういうふうに、このほか今日パウロの言ってる永遠の命ということはたくさん除外してありますが、ヨハネ福音書だけで見ても6章でもすぐ上の6-40ですね。6-40とか6章ですね、ヨハネの6-47。6-40とか6-47を見てもらったらですね、 わかります。6の35もそうですね。まあ、こういうふうに6章の35、40になって、全部信じる信じるということで、もう繰り返し繰り返し言われていることなんです。こういうように、このところをですね、そういうことと同じことを特別にここの箇所では言い換えているだけだということがわかるわけなんですね。そして、どうしてこのような特別な表現をしたのかということなんですが、それは一つにはいろいろ理由があります。それは当時すでに習慣として行われていた生産のことと結びついているということは一つ言えるわけですね。この表現、イエスの与えるパンですね。パンは私の体であり、イエスが与えるブドウ酒は私の血であると、そういうことを最後の晩餐の時に言われたと。で、ところがですね、ヨハネ福音書だけその最後の晩餐の時にそのように教えたことが一言も書いてないんです。マタイとマルコとルカではその最後の晩餐の時にパンを割る時にですね、これは私の体、私のブドウ酒をあげる時にこれは私の血だと言った。この記念としてこのように行いなさいと言われたんですね。ところがヨハネ福音書はですね、不思議なことに全ての3つがこういうふうに最後の晩餐の時ですから、それを書いてあるのに、それ全く書いてない。で、その代わりにこのような特異な表現が他の福音書にないことがこれだけにあるわけです。パウロにもこんなことは一切言ってない。聖書全体でもこのイエスの血を飲み肉を食べようことはここだけなんです。これはある目的がだからあったということがわかるんですね。わざわざそのように最後の晩餐に行ったことを省いて、そして他のどこにも行ってない特殊な件をわざわざここに置き換え入れたわけなんですね。それは、当時すでにですね、この生産というそのことがですね、それを食べたらもう永遠の命が与えると。機械的にですね、表面的にそれを受け取ってしまっている人がもうだんだん増えてきてしまったわけですね。これはいつもあるわけです。例えば、いわゆる洗礼でもですね、心からそれを悔い改めの表明として、告白としてそれをすること。それは本当にそれは祝福されることになると思うんですけども、心は何にも変えないでですね、そして機械的に水の洗礼を受けました。だから私救われていますと。で、全然従っていこうともしない。イエスを毎日祈ろうともしない。そういう表面的な洗礼ってもちろん増えていったわけです。だから赤ちゃんで生まれたら洗礼をする。もうこれは救われたんだと。そういう極端なことまでですね、出てくるようになった。まあ、聖書的に言ったらですね、その赤ちゃんに洗礼をしてですね、罪も何もわからないものが救われたというのがどこにも出てこないわけです。で、それと同じように、生産に関してもですね、それを本当にイエス様が教えられたの、心からそれを記念してですね、そして信じて受けるということであれば、それは当然何らかの霊的なものを伴うわけですけれども、そういう心からの信仰をなくしてですね、機械的にパンをですね、受けると。それは第一コリントにも早く出とったんですね。コリントのあの時にですね、普通の食事と一緒にパンとブドウ酒頼む。だから一人はブドウ酒一杯で酔っ払ってる人までおしますだと。あとの人はですね、お腹も空かしてパンも食べない。そんな状態で生産と言えるのかというようなことをパウロは指摘しています。そのように簡単にですね、宗教的な儀式的なことっていうのは形式化してしまうわけですね。パウロのこの一番最初だったコリントの教会、本当にイエス様が亡くなってまだ数十年しかならない。そういう新しい教会でも早も生産に対して、ですね、そのような機械的なこと、意味を考えないで信じて受け取らない人ができてきたとする。そういうことよりずっとこれヨハネ福音書後なんです。ですから、そのような表面だけのことが行われている。 本当の生産ということはですね、単に教会で受ける生産だけではないと。もちろんそれも信じておければですね、それは聖霊が伴う。で、ここでですね、わざわざ最後の晩餐の時に外してこう入れたのは、他の子と女ですね、信じて従うということ。それからヨハネの手紙にあったようにですね、イエス様の御言葉がいつも私たちの内にあること。いつも心に信じ続けていく。そういう状態こそですね、これこそがイエスの体を垂れ、血を飲むことなんだと。そういうふうに、クリスチャンのすべての生活にそれを広げていったということが言えるわけです。これも実際その通りなんですね。ある教会のですね、礼拝の時の聖餐だけがイエスの体を飲み血を飲むことだと。で、救われた。そういうふうなことではないわけですね。ヨハネも全体にあちらこちらに行っている。信じるということはすなわち救いであり、それが永遠の命だと。これもパウロが言っている基本的なことなんですね。で、そういうようなことをですね、どうしても形式的になると。それでヨハネはこういうふうに全体に広げたということが言えるわけですね。そして、このヨハネ福音書でさっきも言ったブドウの木の例えっていうのがですね、あそこでもこことそんなよく似たことが言っているわけですね。私のうちにとどまっていなさい、そうすれば私もあなた方のうちにとどまるのだからと言ったわけです。それとこの56節とか非常によく似てるわけですね。56節私の肉を食べ私の血を飲むはいつも私のうちにより、私もまたいつもその人のうちにいるんだと。その相互に両方がうちにいると言われています。うちにいるというのは非常にこの霊的なことなんですね。単に結びついているというのは平面的ですけども、うちにいると。で、何度も言いますが、ブドウの木につながるということ、私のうちに、あれは実は私のうちにつながっていなさいと、リメインインという言葉なんですね。ですから、私たちがですね、いつも生活の中でイエス様を心から信じて、仰ぐということ、仰ぎ見、いつも仰ぎ見る姿勢である。そういうことが、すなわちですね、イエス様の肉を食べ、霊の肉ですね、血を飲むということにつながるわけです。で、大体この血っていうのは昔から命を表すと。血は命であるっていう表現が旧約聖書にあるわけですね。そういうことで、血を飲む、イエス様の命をいただくということを、こういう特殊な表現で言われたということが言えるわけです。まあ、そういうことで、このことは生活の中にずっとですね、そういうふうにイエス様の目に見えない命をいただく、そういうことができるのだということを、まあ、言っているということがわかるんですね。ヨハネはそういう意味でいろいろな表現を使っているということが言えるわけです。だからここの箇所だけを取り出せば、最初に言ったように非常に不可解な、何のことはわからないというふうなことになって、でそれをさらに狭くした人たちはですね、聖餐を受けなければ救われないとか、そんなことまで言い出したわけですね。ちょうど洗礼を受けなければ救われてない、求道者であると、まだ救いに至ってないというと同じ言葉で、そういうふうに非常に狭く狭くするということがよくあったわけです。でもそういう時に聖書全体をそういうふうにバランスをとってですね、読まなければ間違ったことを主張していくということが起こってしまうんですね。そういうことをこういうような箇所では特に私たちは注意して読む必要があるわけです。で、私たちの生活の中で誰でもがいつでもできること、それはイエスを信じること、そして会うことだったんですね。そしてイエス様の言葉を心にいつも蓄えておく、覚えておく。 そしてその言葉によって信仰によって従っていくと。そしてそれは全部イエス様にまた結びついていることでもあり、イエス様のうちにあることだと、まあ、そういうこと全部が血を飲むことだと、パンを食べることであり、だから食事の時にも私たちは感謝していただくわけですけれども、その普通の食事の時もこれはこの信仰によってですね、パンっていうのはこれはイスラエルの人、ヨーロッパの人だからパンなんですよね。イエスさんがもし日本のような東南アジアに生まれとったらですね、当然パンではなくご飯だったはずです。そして、あの辺りは普通の水が飲めないからブドウ酒だったわけですね。もし東南アジアのように水がいっぱいあるとかだったら普通のお茶だったはずなんです。ですからそういうことを考えてもですね、毎日の食事の時にも私たちがですね、これによってですね、イエス様をいつも記念すると。そしてそれもイエス様の霊的なものをいただくんだと。一種の生産。これはもう以前からですね、言われていることですが、そういうふうに食、普通の食事もですね、一種の小さなミニのいわば生産としてですね、一人一人が受け止めればいいというわけですね。そういうこともできるようになったというわけです。この信じるっていうことがですね、この日本語ではどうもこう平面的な、復活した、私は信じています、十字架それを信じていますって言うんですけど、こういうところで分かりますように、ヨハネの福音書では非常にこう霊的、相互に内にいるというところなんですね。それが信じるということだと。前にも言いましたように Believe in God とか、このギリシャ語でもそうなんですね。何々の中にって言うんですね。イエスを信じると、イエスの中に入って言えば信じると、とどまる。そういうのを同時に含んでいるわけです。日本語ではイエスの中に信じる、こんな言い方ないからですね。非常にこう表面的ですけども、ギリシャ語とか英語とかだったらですね、必ず believe in God って因がつくんですよね。神様の中において信じると。そういう状態が、こういうふうにですね、相互に栄養を受けると。で、ブドウの木に例えられたのもやはりですね、栄養、イエス様から栄養をいつも私たち枝だと言われたですね、イエス様という幹からいつも栄養を受けると、そうしたら実がなると、そういうふうに毎日の生活でいつもイエス様から霊的なものを、聖霊を最終的には受ける、そうすることによって私たちを実を結ぶし、それがまた救いであり永遠の命だというわけですね。はい、そういうことで、非常にこの分かりにくいような表現ですけれども、なぜこういうことがあるかということはですね、その当時のいろいろな状況からこのような特別な表現をここだけに増してやるということですね。